先ほど紹介していただきました、政策調整室市民共同障害学習推進グループの小五と申します。私の方はこの4月から、市民共同障害学習推進グループに配属になりまして、円卓会議、特に南中学校区の円卓会議の担当をさせていただいております。今回講師ということでさせていただいているんですが、何分不慣れなんで、聞き取りづらいとことございますと、あると思いますが、その分ちょっとご了承お願いたいと思います。それでは、早速ですが、私の方から、今日のテーマである地域コミュニティにおける自治会の役割からお話を始めさせていただきたいというふうに思っております。まず、1番目の自治会とはということで、ご説明をさせていただきたいというふうに思います。黒ポツの1点目、市民が生活する地域でお互いに協力し合い、住みよい街を作るために、自主的に組織された団体、こちらの方が、自治会の定義ということで、書かせていただいております。ですが、本当のところを言いますと、なかなかこれが本当に自治会の定義かというと、そうではないというか、正式なその自治会との定義っていうのは、なかなか、ないというのが現状だというふうに、考えております。2点目の黒ポツなんですが、こちらの方は、地域で発生する市民生活の問題を少しでも解決していくために、市民が互いに協力して取り組み、地域環境を良好に維持していくというふうに書いておりますが、こちらの方は自治会としての役割というふうになるというふうに思われております。続いてなんですが、そもそも自治会という歴史はどうなのかということについてなんですが、江戸期になりますが、5人組制度というのが、ありまして、その5人組制度とは何かというと、江戸時代に、漁師の命令により組織された、民法制度という形になっており、近隣ごとに、5個前後を、一組として編成され、各組に、組頭などと呼ばれる代表者を定めて、名主や庄屋の統率下に組織されたものであると言われております。連帯責任、相互観察、相互扶助というような単位でありまして、漁師はこの組織を利用して、治安の維持や、村の中の葬儀の解決、年貢の確保、法令の伝達などそれらの周知の徹底を図ったというふうにも言われております。続いて明治期になり、江戸期に創設された、5人組制度の方が、廃止されたと言われております。明治22年、1889年、市政調整、町村制の施行が行われ、大阪では堺市、大阪市が誕生したと言われ、誕生しました。この当時の、大阪狭山市につきましては、狭山村ということで、三南郡の、池尻村、神田村、東野村、そして、三戸村として、国の木神殿、西山神殿、山本神殿、今熊村、岩室村があり、この当時に、市町村行政の補助的組織として、町内会が誕生したというふうにされております。続いて大正期になりますが、大正12年1923年、9月1日に日本災害史上最大級の被害である関東大震災が、あり、約10万5千人余りの方が、死亡あるいは行方不明になったと言われております。 ちなみに、2年前の、東日本大震災では、亡くなられた方が1万9000人余り、阪神淡路大震災では、6437人ということでしたんで、この関東大震災が、いかに大きな災害であったかはよくわかります。で、この関東大震災の際に、町内のメンバーが、団結して、猛烈な火事と戦って延焼を防ぎ、町を守ったという神田の泉町の話が、有名になり、当時の東京市で、町内会の組織が、一挙に進んだというふうにも言われております。続いて、昭和期の話になりますが、昭和6年、1931年、狭山村と、三島村が合併し、狭山村となっております。また、昭和15年、1940年ですね、内務省、省訓令として町内会統制利用料が出され、上位形の行政組織というふうになって、町内会という組織の、設置が進んだと言われております。当時は、戦争という、国際情勢の緊迫化の中で、国内体制の強化が行われまして、その新体制運動を推進するために結成された、国民統制組織というふうになっております。まあ戦争遂行の一役を担わされる、イコール戦時対応組織として利用されておった状況ですが、また町内会の下には、隣組というのを組織され、配給時の高卒化、思想統制などを図ったというふうにも言われております。で、画面の、真ん中に、黄色の部分で囲んだところがありますが、これは隣組という、称号でございます。これはその当時に作られ、ラジオで、繰り返し、まあ、放送されたということです。歌詞は、もう亡くなられておりますが、画家で有名な岡本太郎さんのお父さん、岡本一平さんが、作詞されたというふうに言われております。まあ、歌詞の方を見ていただいたら、まあ、若い方はちょっとピンと来ないというふうには思いますが、まあ、ある程度、まあ、僕らでも、歌詞の中を見て、あ、なんか歌詞、昔はこんなんやったな、というような、歌詞が書かれているというふうにも思っております。で、次に昭和22年、1947年になりまして、ポツダム政令第15号、町内会等解散命令というのが出され、敗戦と占領政策により町内会は、廃止解散させられました。なぜ解散されたかと言いますと、占領軍の方は町内会を、軍事主義の温床と見ていたらしく、そういう廃止解散という形になったと言われております。しかしながら、配給物資の需給などのために町内会は必要不可欠ということであり、ほとんどの地域で、その解散を、解散の後、3ヶ月後には、再建されたというふうになっております。次に昭和26年、1951年、調整施工を行い、狭山では狭山村から狭山町というふうになっております。そして翌年の、昭和27年、1952年、 平和条約の発効により、町内会解散令が執行し、占領が終了したということになっており、この時点で正式に町内会が復活したというふうになっております。続きまして、大阪狭山市の歴史についてなんですが、昭和34年、1959年に、自治会役員の届け出を開始しまして、当時14団体の届け出がありました。その後、昭和40年代に、狭山ニュータウンが開発され、約2万人の方が、狭山市に転入して来られました。現在の自治会の状況についてですが、自治会、狭山ではおおむね50世帯以上の任意組織ということで、自治会、64団体で、また50世帯に満たない任意組織を住宅会というんですが、そちらの住宅会は19団体となっております。加入世帯数、自治会の加入世帯数につきましては、狭山市全世帯数が 24,285 世帯、そのうち 15,996 世帯ということで、加入率が 65.9% というふうになっております。続きまして、自治会の、3つの機能についてお話しさせていただきたいというふうに思います。まず一つ目に、問題対処機能というものがあります。これは、交通安全、防火、防災、消費者、資源回収、福祉、生活改善などで地域の問題解決に関する活動というふうに、なっております。二つ目に、親睦機能というのがありまして、祭礼、盆踊り、運動会、文化祭などの、地域の人々との交流と親睦の促進に関する活動、それが親睦機能というふうになっております。次に三つ目ですが、環境施設維持機能で、これは施設の維持、整備、環境美化、清掃、衛生などがあり、地域の施設と環境の維持、管理に関する活動という機能のこの3つがございます。次にその自治会の活動についてご説明をさせていただきます。先ほどお話しさせていただきました自治会の3つの機能を各分類してご説明させていただきたいと思います。まず問題解消機能としての課題解決活動についてでございます。防犯、防災、交通安全、飛行防止など地域の様々な課題を解決します。例えば、防犯パトロールを、実施するにあたりまして、防犯の腕章、また、自治会で統一したジャンパーなどを着用することが防犯パトロールとしては効果的であります。特に団体で行うとより目立つため抑止力というのが期待でき、また危険も少なくなります。また自治会によっては当番制で実施することで、まあ一人一人の負担を少なくし、防犯パトロール活動を継続しやすくすることができると考えられます。また、まあ、ジャンパーや腕章などを着用した上で防犯パトロール活動を一人で行っても一定の抑止力というものは発揮できると思われます。 ただ、一人で行う場合は、まあ、例えば犯罪者に会った時に1対1、まあ、犯罪者される方が、まあ、2人やったら2対1というような形にもなるんで、その辺は一人で行う場合は、くれぐれも安全面というものを重視していただきたいというふうには考えております。続きまして、親睦機能としての活動についてご説明します。活動としては、レクレーションなどの行事を通じて、地域の交流や親睦が、図られるというふうに思われます。例えば、隣近所の人との関わりをはじめ、同年代の子供がいる家庭や同じ趣味がある人などと知り合いになることも、考えられますし、また、夏祭りなどの開催によって、地域全体の話題作りや地域のつながりというのが強くすることができると考えられております。続いて、環境施設維持機能としての、環境施設維持活動についてご説明します。近所の清掃や集会所の維持などを通じて、住環境が保てます。例えば、自治会等で、清掃日を決め、共同で使用する場所、道路など大勢で掃除をすると、その成果が目に見えて現れます。また、地域地区の集会所を運営することにより、地域で起こる身近な問題を、議題とする会議、また、子どもの集まりなど気軽に、集会所を利用して開くことができるというふうに考えられます。次に、また1点目に戻ってしまうんですが、問題対処機能としての意見調整活動ということについてであります。地域の課題を個人ではなく、住民の意見として取りまとめて要望や苦情などの意思を表示をすることができるというふうに考えられております。例えば、地域で営業している会社への、騒音に対する改善要望などが地域の意見として要望することができるというふうに思われます。続きまして、地域社会における活動を支援する主な制度について、簡単にご紹介させていただきたいというふうに思っております。これは今に、6点ほど前に、書かせていただいておりますが、大阪狭山市の方では、様々な活動を支援する制度というのを設けておりまして、この6点について簡単にご説明をさせていただきたいと思います。まず1点目の、地域力活性化支援事業補助金というのがありまして、これは、地域の諸活動にかかる事業費を補助するという制度です。まあ、どういうものかというと、例えば、自治会や地区会などが実施されます地域のふれあい祭りや、先ほども言いました防犯パトロールなどにかかる、その、いろいろな活動にかかる事業費の一部を補助するという制度です。で、二つ目の、街頭防犯カメラ設置事業補助金。これについては、自主的に街頭防犯カメラを設置する自治会等に対しまして、その設置費用の一部を補助するという制度になっております。三つ目の、地区集会所建設補助金。こちらの方は地域や地区の集会所の維持補修などにかかる費用を補助するという制度になっており、この上から3つの補助金制度については、窓口は、 私どもの市民共同障害学習推進グループというふうになっております。次の、自主防災組織、防災資材整備事業補助金というのがありまして、こちらは地域での自主防災組織の、防災用資材購入にかかる費用を補助するという制度になっておりまして、この制度の、窓口につきましては、危機管理グループというふうになっております。で次が、防犯等維持管理助成ということで、こちらの方は防犯等の維持管理を行う自治会等に対しまして、防犯等にかかる電力料金および、維持管理費を補助するという制度になっておりまして、この制度の窓口については土木グループというふうになっております。次に、有価物回収奨励金、これにつきましては、古新聞、古雑誌、あと段ボールなどの集団回収を行っている登録された団体に対して、回収した重さに応じた奨励金を交付するという制度であり、この制度の窓口につきましては、生活環境グループというふうになっております。まあ、これらの制度についてはできるだけ多くの地域の皆さんにご活用いただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。次に最後にということですが、ちょっと読ませていただきます。地域では様々な価値観を持った人がそれぞれの生活様式で日常の生活を送っています。各々が互いを認め尊重することは大切なことです。しかし自分の生活様式だからといって自分勝手な生活をしていて良いわけではありません。自分と同時に周囲の人も気持ちよく生活できることが大切です。そのためには互いに協力したり譲り合ったりすることも必要になります。一人一人が気持ちよく生活でき、快適で安心して生活できる地域を作るためには住民同士のつながりが必要になります。その形が自治会だと言えます。ということで、私の方から自治会についてお話をさせていただきました。まあ、ある自治会で聞くところによると、まあ、転入してきて、自治会というものに入会しようということを考えたんですが、まあ、そこの自治会当然歴史がありますので、その自治会に入るには、今までに蓄積された財産、加入金等々を含め財産があると。で、入るには入会金が必要であると。しかもその金額は非常に高い。だからちょっと自治会に入りにくいというような声も聞いたりされます。まあ、今自治会活動、様々な諸問題を抱えてはあるようではございますが、最初の方に話したその、災害が起きた時の助け合いというものは当然必要なものでもありますし、まあ人と人とのつながりという面でも、まあ自治会というものが果たす役割というのは、まあ想像する以上に大きなものがあるんではないかというふうに、思っております。まあ日頃から、まあ皆さん自治会活動に参加されていただいているというふうには思いますが、今後できましたら、まあ、自治会に入ってない方が地域におられましたら一声かけていただけたらなというふうに、思います。でまた今日はちょっと若い方少ないんですが、まあ、若い方は多分、 親は自治会活動を教えるが若い子はしてないというふうに、なっていると思います。まあ僕も若い時はそうでした。まあ、お父さんお母さん、それは自治会活動を教えるから自分はいいわ、ではなくて、その辺はお父さんお母さんと一緒に地域のつながりを持つためにも、自治会活動へ参加していっていただけたらな、というふうには思います。以上簡単なんですが、私の方から、自治会についての話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。申し遅れましたが、ご質問は最後にですね、15分まとめてお受けいたしますので、よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。